みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますみもりのアンディです。
はい、みもりの野田和樹です。
カラス編第4回でございます。
はい。
前回はグルメなカラスの1年間の暮らしと、それから全く役に立つ気がしない、できる気がしないカラスのオスメスの見分け方、
絶対できねえよっていうね、
これは無理ですね。そう、いろいろお伺いしてきました。続きでございます。
はい。前回ね、カラスの食生活について話してきたんだけど、うん、本当に季節のものを食べて、
そうだね、
そうで、場所によってね、都会のハシブトガラスは、うん、はい、ドミノピザばっかり食べてるやつもいるかもしれないし、
まあゴミをね、
そう、うん、北海道のハシブトガラスは、はい、鮭、
そうだね、
のいくらばっかり食べてるやつがいるとか、うんうんうん、なんか非常にこう私たち自身は、
ね、人と同じものを食べることができるからこそのっていう感じだったよね。
だからね、うん、自分はどこに住んでるんだろうっていうのが、はい、カラスをちょっと僕はカラス その食べ物を見ながらすごい思ったりしてた、
うんうんうん、そうだね、カラスと近いものを逆に人が食べてるってことだもんね。
そう、うん、っていうのはちょっと個人的に面白かったですね。
はい。特にさっき話していたけれども、うん、ラオスのカラスはイクラをめっちゃ食べてるらしいね。
そう
北海道の、
北海道の、そうですね、うん、
グルメですね。
グルメなカラスのついて話してきたんだけど、はい、じゃあ今回はカラスの日々の暮らし、うん、ルーティーンですね。
カラスの1日、
そうと年間スケジュールもう人間と全く近いからね。すごい、
そこまで分かってるんだカラスって、は
い。じゃあまずカラスの1日について話していくんだけど、はい、うん、カラスめちゃめちゃ早起きですね。
お、そうなんですか。
日の出直前に起きます。
あ、直前か、確かに
日の出のちょっと前ぐらいに起きて、うんうんうん、で、まあ、日没とともに終わるっていう感じなんだけど、
まあ、健康的だねそれだけ聞くと。そ
うで、山ってカラスって基本的に、うん、冬は群れで暮らしているねぐらが森とかにあったりするんですよ。
そうだよね、うん、めちゃくちゃカラスの鳴き声とか聞こえる場所とかあるもん ね。
なので、まあ、カラスは群れで、うん、こういうねぐらで暮らしつつ、はい、朝早く出て、うん、で夕方までちょっとブラブラ餌を探して、
うんうんうんうん、
で夕方になってくると全員で群れをなして帰る、
うん、はい、
っていうのを、まあ、1日大体やってます。
楽しそうだよね。
楽しそうだよね。で、まあ、カラスだから知能も高いこともあって、こう水で浴びて遊んだりとか、
あ、確かに、
あとね、煙でいぶされたりとかね。
へえ、
煙突の上とかで、
あ、
そうで、なんか3匹とかでキャッキャやってるんだよね、
うんうんうん、
多分なんか見た感じ僕なんか押すな押すなみたいな、
うんうんうん、
そういうちょっと
ダチョウクラブ的な、
はい、カラスクラブ的な、店主もちょっと見たりしましたね。
煙突で遊んだりするんだね。
そう、うんうんうん、まあ、そういう遊ぶ光景もあるけど、
はい、
で、まあ、地域とかカラスの年齢とかによって、うん、まあ、若干差はあるんだけど、うん、まあ、帰宅の時間になるとみんなで一斉に帰ると、
はい、
なのでなんていうかな、もう本当に朝、うん、電車で行って、
そうだね、
満員電車になって、
うんうん、
で、まあ、帰り、
確かに、
うん、また終電とかまでには満員電車に乗って帰るという人間の生活と非常に近いですね、
うん、どっちかっていうとなんか子供たちみんなで学校に行ったりみたいな、でみんなで夕方になったから帰るみたいな、
集団旅行みたいな、うん、
満員電車みたいなこう辛さは感じなかった、ね、
確かに遊んでるから、ね、うん、昼
遊びに行ってる感じがした、
うん、だいたいカラスの1日の行動範囲、
はい、
これ思ったより僕は小さくて、
はいはい、
平均で5キロから6キロぐらいですね。
飛べる生き物にしては確かに狭い印象だね。
ただやっぱ外れ物が、
うん、ほら
鮭編でさ言ったように、う
ん、
帰ってこない鮭とかいるじゃない。
そうだね。
そうで、あいつらがこう遺伝子の多様性を保つために大事だって話もしたんだけど、うんうんうん、はい、カラスも本当に旅ガラスみたいなやつがいている
んだ。
1日100キロとか移動して、
うおーすごい、
帰ってこないみたいな、
へえ、
そうそうそう、
ひたすら旅を続ける、
そうっていうカラスも、まあ、観察されてたりしますね。
うん、面白いね。
はい、っていうのがカラスの、まあ、1日、
うん、
で1年間はどういう風なスケジュールかというと、
はい、
まずカラスのシーズンを大きく2つに分かれてます、
うん、
巣作りをして子育てをするための繁殖期と集団でまあ行動する森ねぐらに帰る非繁殖期のまあ2つに分かれてますね、
うん、
なのでざっくり春夏は子育て、
うんうんうん、
秋冬はまあ、
まあ、
自分たちで自由言
うて暮らしていくっていう、そうそう、
悠々自適に暮らすみたいな、はい、
うんうんうん、
で家のね、家は春夏は巣作りをするんだよね、つがいで、
ね、
はい、なんでマイホームで各家族暮らし、
あ、しかもつがいで一緒に巣を作るんだ、
そうそう、
へ、
で夏と秋はまあ共同マンションで暮らす、
あ、なるほどね、
みたいな感じで考えてもらったらいいかなと思います。で、春、
はい、
でカラスの繁殖期の始まりなんだけど、
うん、
春に産卵を迎える鳥っていうのは日の長さによって太陽がどんどん冬至からさ、
ほうほうほう、
春分にかけて伸びていくじゃない。
そうだね。
これによって繁殖スイッチが入るそうです。
ああ、そうなんだ。
そう、 なんでこう日が伸びたよっていう情報が、うん、まあ、生鮮刺激ホルモンっていうのを刺激されて、はいはいはい、まあ、金玉が大きくなったりとか、う
ん、あ、確かに。
で、卵巣もちっちゃいんですよ実は。
まあそうだよね、飛ぶためにね。
そうで、卵巣もこの時期に大きくなったりとかしたりしますね、
うん、なるほど。まあ体が繁殖に向けて準備をしていくんだね。
そうで、まあ、成人したカラスはまあカップルとなる相手を見つけていくんだけど、まあ、カラスがさ、この春の時期って2羽でこう追いかけっこしたりとか、
はいはいはい、
まあ、あれはだからつがいを形成する、まあ、で、なんかじゃれ合ってる途中ですね。とか、
そうだね、そうだね。
でこの時期にはなんか2匹電柱に穏やかに止まっているカラスとかがいたら
つがい
だし、 なんか落ち着きがあるやつは数年目の夫婦らしい。
へえ、そんなこともあるんだ。
そう、毎年このサイクルをしてるからね。
へえ。
で、カラスは結構いろんな本を読みながらも、うん、すごく一夫一妻で割と死ぬまで、
そんな感じだね、
寄り添い続ける、うんうんうん、カラス、はい、鳥のタイプですね、
うんうんうん、
でよくほら格好とかさ、うん、なんていうの、他のオスとメスが交尾したりとかしたりすると思うんだけど、
うんうんうん、他の鳥の巣に卵を産み落としていったりとか、
そうしたりするんだけど、まあ、カラスはどちらかというと、
うん、
一生カップルになって続いていく、
は
い、
で自分たちの巣も自分たち一緒に作って、
うん、
へえ
っていうタイプですね。
核家族的だね、本当に。
そう、核家族的、うん、で、ね、ここで興味深い観察をちょっと紹介しておくと、
はい、
研究室の中で、
うん、
子供時代から赤ちゃんの時から飼ったカラスの話があって、
うんうんうん、
まあ、普通だったらさ、春になると日の長さをスイッチに繁殖行動に移る、うん、
はい、
だけど狭い檻でカラスを飼った場合、
うん、はい、
ストレスによって一連の繁殖行動が見られなかったそうです、
うん、ああ、やっぱそうなんだ。
そうで、ストレスを受けるとなんか不安が脳に伝わって、うんうんうんうん、この視床下部にこの性腺、
ほうほう、
性成長をする
脳のね、
そう、ホルモンがあるらしいんだけど、うん、これが刺激されなくなったと。
やっぱりこう日の長さが変わっていくっていう状況と、それからまあストレスがあまりないっていうことが大事なんだね、
う
ん、
そう。なのでね、カラスもこう環境が整わない状況だと、まあ、生殖に関する機能とか行動自体ができなくなってしまうっていう、うんうん、
なるほどなるほど、
はい、うん、人間も気をつけましょうっていう話ですね
まあまあそうですね
そうで、まあ、続きを話していくんだけど、はい、まあ、性成熟を迎えた大人のカラスは、うん、無事にペアが見つけられると、
はい、
まあ、繁殖期を迎える毎日の行動に加えて巣作りに入ってきます。でこの時期はこう、まあ、本当巣を作るのに忙しいっていう感じなんですよね、春は。
まあ、よく枝を加えて飛んでるカラスとかいるよね。
そうで、田舎とかだとね、枝とかを加えるんだけど、うん、自然の素材が乏しい、
はい、
東京とかだと、まあ、ハンガーとか、
うん、
なんかホームセンターに売ってる紐とか、でも使えるものは何でも使うって感じで、
ゴミとかね、
ゴミとか、
うんうんうん、
で全国のカラスの巣の図鑑があったんですよ、
はい、あれは面白かったです、
ね、
本当に。
東京とか都市部だと人工物、うん、ハンガーとか使ってるんだけど、うんうんうん、北海道とかだと山ぶどうとかですね。
そうだね、木の皮木の枝を使ってる。
で一気に青森、
うん、
北海道から青森とかに行くと杉になるんですよね、
う
ん、
そうだよね。なんか基本的にその抗菌作用があるような木の枝を、香りのある枝を使ってたよね。
そうっていうのが、まあ本当に各場所によって、
うんうん、
このあるものでなんとかする感じが
確かに
あるよね。
うん、
あと北海道の羅臼では魚を捕まえるネット、
あ、使えそう
っていうのもやったりします。
うんうんうん、
はい、じゃあいよいよこのマイホーム、
はい、
巣作りが終わると子育ての時期に入っていくんだけど、
うん、
子育ても4つの時期に分かれますね。
お、細かい。
卵を温める時期、
うん、
これが 4,5 月です、
はい、
でヒナを育てる時期、
うん、
これが 5,6 月、
はい、
で、巣立つ時期が 6,7 月、
うんうんうんうん、
でカラス面白いのが4つの時期の4個目、
はい、
教育の時期が入ります。
巣立って、まあ、巣から出てった、まあ、ヒナをそのまま外で教育するんだ。
そう、一緒に行動したりして勉強していくんだよね、
うん、これは食べれるよとかこう動いた方がいいよとか教えていくんだね。
そうそう、で大体10月から12月で独り立ちしていくっていう感じになります。
結構長いね、そしたら子育て期間。
そうなんよ、うん、でね、カモとかはもう春に産んで初夏には独り立ちするんだよね、
うんうんうんうん、
だからカラスはやっぱり知能が高いので、
うん、
すごく多分それなりの教育コストがかかるんだと思う。
なるほどね、
すごい。これもちょっと他の鳥に比べると人間的だよね。
そうだね、そうだね。どこまで教えるんだろうね。
ね。
ね。
ちなみにこのカラスの、
はい、
じゃあ次卵の状態。
うん、
でカラスはまあ4月になると卵を産むんだけど、
はい、
大体卵の数が2つから5個です。
はい、
で大体20日間くらい温めると生まれると。
うんうんうんうん、
で、ですがメスがあの卵を温めますね、
はい、
その間にこのオスはメスのために餌を運ぶ、
うんうんうん、
ちょっとこれも、
まあ、社会っぽさはあるよね、
あるよね、
うんうんうん、
でこのカラスの卵の孵化のさせ方っていうのが一つ特徴で、
う
ん、カラスは卵を産んだ順にどんどん温めていくんですよ。
おお、なるほど。
例えば1個目を産むじゃないですか、
はい、
そしたら1個目を温めて、
まずそれを温める、
そうで次、まあ、2個目を産んだら、うん、2個目を温めるんだけど、
そうだよね、
そうで、これを順次排卵って言いますね。
へえ。
産んだ順にどんどん温めていくやつを。
なるほど。
で、例えば1日1個で5日間産んだとすると、うん、
はい、
最初のヒナと最後のヒナだと5日間ぐらい成長にズレが出てくるのね、うん、
その成長のズレって結構でかいよね、
でかいよね、
ヒナだと。
そうで、大きいヒナと小さいヒナがいるので、うん、親鳥は上手にこう餌の分配をしなければ、
あー、そうなんだ、
ならないっていうのがこの順次排卵って言われる孵化のさせ方で、
うん、
でもう1個あって、うん、もう1個が一斉放卵っていうのがあります。
なるほど。
これはね、カモとかキジとかですね、
タイミングを揃えるってことだね。
そう、一回全部産んで、
うん、
そっから一気に温めるっていう、
なんかそっちのイメージしかなかった。順次排卵っていうそのカラスのパターンはあるんだって感じでした、うんうん、
だからよくあのカモとかさ、水沿いに行くと赤ちゃんがさ、うんうんうん、同じサイズのやつが
そうだね、
とことこついてってるのが、
カルガモとかね、
そうそう、カルガモとか、
うんうん、
あれはだから一斉放卵なので一斉に生まれるんですよ、
うんう
ん、っていうのがまず違いがあります。
はい。
でこの一斉放卵と順次放卵、
うん、
カモ型とカラス型についてちょっと話をしておくと、
はい、
やっぱりこれメリットデメリットがあるんですよね、
うんうんうん、
でカモのように一斉放卵、
はい、
卵を全て産み終えるまで、うん、まあ、先に産んだ卵を温めず、
うんうんうん、
揃ってから温めるタイプですね、
はい、
これだと、まあ、1日1個で1個のペースで卵を5個産むとしたら、
うん、
5個産んでから
5
日目から温め始めるんでね、
はい、
でこの方法のメリットは、
うん、
一度に子育てが進むんですよ。
そうだ、双子のメリットと一緒だね。
そうそうそうそう。マジでそう。
うんうん
う
ん、
そう、餌が豊富だったら一気に子育てが進むと。
はい。
デメリットとしては、
うん、
やっぱ特定の強いやつがいるんだよね。
そうだよね。
でこうなると他の子に餌が回らないので、
うんうんうん、
ただこれは一種のこう自然界の視点で言うと、まあ、競争原理というか、う
ん、まあまあまあまあまあ、
兄弟で競争させるみたいな。
しかもそのデメリットって、その順次放卵カラスのタイプだとより大きい差になってくるよね。
う
ん、
そうだね、
1日目に生まれた卵の子と5日目に生まれた卵の子の差はもっとでかいだろうから。
そうそうそう、
だよね。
で一方この、このメリットはまあ一斉に子育てできるっていうのが一斉放卵ですね、
うんうんうん、
で順次放卵のメリットは、
はい、
もう一番最初のヒナが確実にたくましく育つんだよね。
そうだね、確かにそれは間違いないと思う。
そうなので、まあ、その絶対に残すぞっていう、
うんうんうんうんうん、
っていうのから来てるのがこの順次放卵ですね、
はい、うん、なるほどね。
なんでまあ人間界で言うと、
うんうんうん、
双子っていうのが一斉放卵、う
ん、確かに
効率がいいみたいな。
そうだね、そうだね。
ただこの天敵とか災害とかでまあ絶滅してしまうデメリットも
あるし、なんかそのリソースの分配が大変になってきそうだよね、
う
ん、
そう、難しいですよね。だから年後双子型が一斉放卵、
うん、はい、
で順次放卵の場合が、
うん、まあ、兄弟、
兄弟、
うんうんうん、
で長男教育フルコミットみたいな感じですね、
は
い、
確かに確かに。
ただこれ東京という餌が豊富な場所、
はい、
だと本来この順次放卵だと、
うん、
年下はなかなか巣立ちができなかったりするんだけど、
うんうん、
餌が豊富な場所だと全然育つっていう風に書いてた。
ああ、そうなんだ、へえ。
なんかまあそういうちょっとね、場所によってもまた違うのかもしれないね、うんうん、
確かに。まあ餌が少ないところだと、うん、確かに順次放卵の最後の方のまあヒナたちはなかなか大きくなるのが難しいって感じなんだよね、
うんうんうんうん、
逆に。
そうだよね、こんな感じだね、
うんうんうん、
はい。でこの子育ての中の話でなんか僕がすごい面白かったのが、
はい、
巣の中の衛生管理ですね、
うん、はい。
ヒナって、
うん、
鳥のヒナって、
うんうんうん、
まあ、おむつ使えないじゃないですか。
まあそうですね。
そう
けどおしっことかはするもんね。
するでしょ、
うん、
そうだって不潔だったとヒナが病気になってしまうからね、
うんうんうんうん、
これどうするかっていうと、
はい、
カラスのヒナが腰を上げて、
はい、
こう、まあ、うんちをしそうになると、
うん、
親鳥がね、
はい、
お尻からうんちをする直前に、
はい、
糞をつまんで外に出すんだって。
へえ、すごいね。
すごくない？
いや、それはすごいわ。
うんち出そう出そうってなったら親鳥がピッて、うん、
スマートだね、
うん、そうで外に出すらしいんだよね。
へえ。
っていうのがあったりします。ただこれ親がいない時ってあるじゃない、う
ん、ありますね。
餌を取りに行ったりとか、うん、これどうするかっていうと、
うん、
このヒナ、
はい、
お尻を巣の縁に近づけて、
うん、はい、
勢いよく脱糞するんだって。
へえ、巣の外に出そうとするんだ。
そう、この脱糞の距離80センチ超えるらしい。
めっちゃ飛ぶじゃん。
いや思ったんだけどさ、この、うん、ヒナがさ80センチの脱糞ができるんだったら、
はい、最初からね、
そう親が口に加える必要なくないって思ったんだけど、うん、これなんでだろうね。
わかんないんだ。
なんかいやそこまでちょっと調べる余裕がなかったので、そう鳥詳しい人いたらむしろ教えてくださいっていう感じですね。
まあ、逆に近くに親鳥がいるときにその脱糞の方法をやろうとしたら親鳥にかかるかもしれないよね。
確かに80センチ飛ぶからね。
一気にね。
そう。
うん。
早いよ多分。
そうだよね。
そう。
だからなんかあやべなんかヒナがうんちの時間になってるけど、あやばい出てくるなって思いながら避けられないってことが起きそう。
ね、絶対起きるよね。
そうだよね。
まあというちょっと衛生管理をしたりします。
でもなんかスマートでいいですね。
ね、
うん、
でこのね研究者の人も実際このヒナのお尻から出てきた糞を素早く加えて飛び去った瞬間をやっと見れてましたみたいな書いてたりして日記で。
は
い、で感動が冷めませんでしたって書いてる。
楽しそう。その方いいですね。
でこれねカラスだけじゃなくて一応他の鳥にも見られる巣を清潔に保つっていうメカニズムみたいですね。はい、
うんうんうん。
あとこの衛生管理で言うと、
うん、
擬浴ってのをやります。
擬浴
アリ、
はいはいはい、
アリに、浴槽、うん、風呂ですね。
アリの漢字の音読みの擬で擬浴ってことだよね、
うん、そうそうそうそう。でこれねあの本当にへーって感じなんだけど、
うんうんうんうん、
カラスはアリの巣の上とか、
はい、
大群に向かってドカって座り込むんだよね。
そうだよね。でアリを浴びに行くんだよね。
そうそうそう。で全身にこうアリをたからせて、
うんうんうん、
でこの擦りつけんだよ地面に、
うんうんうんうん、
でこれがこのアリが攻撃のために出す蟻酸っていうちょっと酸っぱい成分があったりするんだけど、
うん
まあ、これは寄生虫とか、うんうんうんまあ、殺菌作用はあるので、
うん、
これ殺菌してるっていう行動ですね。
それすごいよね。
すごいよね。
だからあのカラスは水浴びとか砂浴びに加えてアリ浴びをするってことだもんね。
そういうこと、そういうことですね、うん、
めちゃくちゃ清潔に気を使ってる
ね。え、
うん、
蟻酸。ちなみにあの僕の中学校でアリを食べる
はい、
のがあれ食べずっと食べてる子いて、
なんか小学校いるよね。
いるよね。
いるいる。いたいた俺の周りにも。
なんでだろうねあれ、ずっとあれ食べてる子いるじゃん。
まあ、なんかあれなんでなんだろうね。刺激？酸っぱさ？
わかんない。酸っぱい。でもわかんない、うん、刺激。僕も勧められて食べたことあるんだけど、
うん、
シゲキックスっぽいよねやっぱり。
まあ、シゲキックスっぽいね確かに。
ちょっと酸っぱい味がしますけど、
うんうん
うん、まあ、カラスもそういう風に衛生管理をするっていう話ですね、うん、
全身にアリを浴びるっていう。
そう、
うん、
はい。でカラスがそうやって温めた卵が無事生まれてくんだけど、
はい、うん、
やっぱ大事なのがこの初期教育なんですよ。
お、そこも頑張るんですね。
そうで本当に知能が高いので、はい、教育をしないと一人前になれないんだけど、
うん、
これ研究室で例えば巣から飛び立つことができなくて、
うんうんうん、
まあ、巣から落ちてしまう赤ちゃんカラスが毎年いるんだって。
あ、そうだよね。
でこれをさ捕まえた人が連絡してくるんだって、
はい、
どうしたらいいですかって、うん、で本当は野鳥は捕まえちゃダメなんだけど、
うんうん、
まあ、仕方なく研究室で実験用に飼いますっていうパターンがあって、
はいはいはいはい、
引
き取ります
って。そうでこの幼児期のカラスをちょっと観察してるんだけど、
うんうんうん、
で本当はねこのカラスは実験用に使いたかったんだって、
はい、
カラスがこうどっちを選ぶのかとか
うんうんうん、うん、
使いたかったんだけど、
うん、
幼児期から研究室で飼ったカラス
はい、
この餌箱に向かっていく行動力も好奇心も何もない、ふぬけたカラスに育ってしまったっていう。
ああ、そうなんだ。
あって、だからこの好奇心とかも多分親、う
んうん、教えられるものなんだ。
うん、不思議じゃない？
不思議だね。
人間でやりてーとか思ったんだけどね
めちゃくちゃ非人道的なアイデアだし、
非人道的な実験になっちゃうんだけど
そうだよね。
そうだからこの親と一緒に好奇心とか行動力、
うんうんうんうん、
っていうのが芽生えるんだなっていうのが非常に
面白いね。
面白かったですね。
うん、逆にというかその研究室の中でも親ガラスがいる状態のヒナだったら、うん、まあ大丈夫だったってことなんだろうね。
そうなんだろうね。
ね、
だから誰からも学ぶ人がいない状況、
師匠というかね。
そうそうそうそう、う
ん、教えてくれる人っていうのもが必要なんだね
っていうのがすごくこれは面白かったですね。
うん、
なんでまあこの自然界のカラスっていうのは、まあ、巣立った後の餌の取り方だったりとか、
うんうん、
あと危険の回避方法だね、
うん、
とかまあ好奇心とか、
うん、
まあそれによる勇敢な行動っていうのがまあ取れるようになると、
はい、なるほど。
でまあだから教育期間って結構長いって話をさっきしたんだけど、
うん、
まあ、サイズは立派な成人のカラスでも親から餌は食べさせてもらってたりするんだよね。
へえ、そうなんだね。
で一緒に出かけて親が取ったやつを一緒に巣に戻って食べるみたいな、
うん、なるほどね、
あったりします。
へえ。
でこのちょっとね僕これ実際観察したんですよ、
はい、
あのカラスが別の本当に親同士、
うんうんうんうん、
でかいカラス同士なんだけどなんか甘えるような行動をしてて、
へえ、
これは多分あの今収録してるのが8月後半なんだけど、
はい、うん、
巣立ち後の大学生のカラスですね。
うん、若ガラス。
そう、若ガラスっていうのはちょっと僕も観察したらちょっと見られたりしました、う
ん、へえ。
なんでまあ巣を作るところから始まって、
はい、
まあ、子育てが終わるまで半年、
うんうんうんうん、
でこのサイクルっていうのをカラスは毎年繰り返してます。 。
そうなんだね、毎年なんだね。
そう、
子育ても
子育て、
うん、
じゃあちょっとカラスがまあどのくら
い
寿命があるのかっていう話を、
は
い、これちょっと次回するんだけど、はい、
うんうんうん、
アンディ君のちょっと予想だけ聞いとこうかな。
鳥の寿命って本当にいろいろだもんね。
本当にいろいろ、
うん、なんか長生きする鳥によっては 5,60 年超えたりもしてくるし、
なんかでかいオウムとかね。
そう、ヨウムっていうやつだね。カラスの場合はいや寿命だったら10年超えそうな気はするけどな。でも野生環境だと10年生きることはなさそうかな気がします。
そうだよね、
5年とかなんじゃないかなって感覚がありますね。
はい、じゃあリスナーの皆さんもちょっとカラスの寿命、
はい、
ちょっと次回話そうと思うんだけど、うん、はい、ちょっと考えてもらって、
はい、
次はその辺から寿命について話した後、
うん、
あとみんなが一番気になってるカラスの頭の良さ、
うんうんうんうん、
知的な行動について、
はい、
ちょっとまとめて実験とかをまとめてるので、うん、それを話していこうかなと思います。
はい、楽しみです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。